私たちが私というふうに 思っている、私が何々している、私がこうしているっていうふうに、私として全てを把握しているような気にさせられているものを、もうここからは意識というふうに統一して呼びたいと思います。で、それ以外の脳の動きに関して無意識というふうに呼んでいきたいと思います。で、どこかで聞いたことがあるかもしれませんけれども、心理学の世界なんですかね。ここの、これはちょっと、この絵は 氷山のつもりなんですけれども、この氷山の一角のように上にポコーって出てる、認識できる世界のことを、顕在意識なんていうふうにも言ったりするんですけども、私が何々しているとかいうふうに認識して把握してるっていう部分を、このように意識というふうに呼んだ場合に、今までの動画の中でも、一応用語の定義をあまりせずに無意識領域に閉じ込めてとかいうふうにね、気づいてないことに関して主に無意識っていう言葉を私も使ってきてしまったんですけれども、要するに、これ全部がこう脳内の動きみたいなものだとすると、私たちがいわゆる私がやってるみたいな風に把握してる部分がもうほんと少ないっていうことなんですよね。で、それ以外の脳の動きは全てその私がやっているっていう風に認識不可能な、無意識っていう動きであるっていう風に考えていきたいと思います。で、引き続きその、慶應義塾大の前野先生の受動意識仮説っていうものの、説の引用を 使いながら説明していきたいと思うんですけれども、私たちが、意識として私っていうふうに思っている部分は何の役割を果たしているかっていうことをちょっと一緒に理解していきたいと思うんですけれども、無意識はこの神経回路網、ニューラルネットワークっていうんですけれども、神経回路網の動きが、そうですね、パソコンでいうところのこう CPU、演算を行う機能そのものみたいな働きをしてるわけなんですよね。で、その一つ一つのその神経回路網、ニューラルネットワークの 一つ一つが、ちょっと今図見にくいかもしれないんですけども、自立して自律分散的に働いてるっていうふうに言いたいんですね。例えば一つの例なんですが、この図を、見てくださいっていうふうに言った時に、どういう動きがパッと行われるかっていうと、単純にですね、これ3対4対5みたいな感じに、瞬時に5でしょ、ここのハテナみたいな風に思った方いらっしゃるかもしれないんですけど、そういう動きのことをちょっと細かくね、見ていきたいんですけれども、この図はその私が書いたこの三角形をこういう風に見た時に、3と4と4とハテナがあってっていう風に目からこの三角形を見ているっていう図なんですけれども、この神経回路網の一つ一つがこうモジュールみたいな感じになってて、そのモジュールを前野先生はこの小人にこう例えてるわけなんですね。これがこうつながってるっていうような図説のようなんですけれども、一個一個が自立して分散的に活動してるっていう内容をこのように図説で説明するとどうなってるかっていうと、こう一個一個のモジュール、つまり小人みたいなものが、あ 面 白いですね、ここに下手な絵とか考えるモジュール小人がいて、あ、三角形だって考えてる、そして直角三角形だって言ってる、あ、数字の3と4だ、これが集まってくる、あ、ピトゴロスの定理じゃないかとか、そうすると x イコールこういうルートで表せる式、つまり5を導き出す式ですね、あ、三角形サンドイッチだとか思う、腹減ったとか喉も渇いたとか、ちょっと余計な動きももう一気に発想としてはね、あの人間としては浮かぶかもしれませんよね。あ、疑問符という疑問符だとか、あ、クエスチョンマークだねとかっていうふうに、あとはハテナは5かとか、なんかこう中学時代に戻りたい、面白い例ですね。こんな風に、あ、分かったとかっていう風に、こうだんだんだんだんこう一個一個が、あ、三角形だと思うとか、3と4だとか、ハテナは疑問だとか、これをピタゴラスの定理を習ったのは、あれ、こことここからこう来ると習ったのは中学だっけとかっていう風に、もう独立した小人たちがわーわーわーわーわーわーと自分の役割の部分だけパーってこう発言してるみたいな状態が起きていて、まあそれがまあ本当のことを言うと、まあニューロンの発火みたいなものですよね、脳の動きとしては。まあ小人に例えてそれをまあ具体的にちょっと図説にしてみると、こんな風な動きになってるみたいな感じだよっていう風に前野先生はね、図説にしてくださってるんですけど、あとこうやって言うと、あ、誰かに伝えたいとか、まあ分かって嬉しいなのかなとかいうふうに、いろいろな、これは伝えたいっていうのは意思ですよね、そして嬉しいとかはあの感情の情ですよねっていうふうに、これらの動きがブワーって起こってて、なんか最終的に一瞬で私たちは、あれ、これハテナは5かみたいなふうにパッと瞬時になんか導き出されたものみたいなものを、ハテナは5かっていうふうに思ったのはこの私なんですよね。このつまりその小人たちのわわわわわわってこう自律的に分散的にいろんな発言をしてバーってまとまったみたいな答えをバーってこういうふうにね、意識である私に、まあ、計算の結果を、計算というのはつまりそのパソコンに例えるとこう CPU の演算みたいな形でここが動いているので、まあ、計算というふうにちょっと便宜上表現してみたんですけども、計算の結果をこう渡してくるわけですよね。そして私っていうふうにここで認識している意識は、あたかもその小人たちがバーって一生懸命働いてくれて導き出したまとめみたいなアンサーみたいなものを受動的に受け取っている役割を果たしているっていうことらしいんですよ。なので今まで私たちが人間として考えてた時には、私が全て決めてるような感じがしてる部分は特に脳の働きの中で、まあ意思とか意図するみたいな部分に関して特に私がやっているっていう風に、私がやっているっていう風に思ってきたと思うんですけれども、この脳の働きから見ると、さっきも申し上げましたように意図とか意思っていうものですら、こう受け渡されたものを私がこうしようとしているっていうふうに、逆にね、錯覚認識として受け止めるみたいな、受け取るみたいな形で脳が働いてるっていうことが分かってきてるわけです。でも脳の働きっていうのは実はこの意思意図だけでなく、まあそうですね、この前の先生の言葉を借りると知、情、意、まああとはまあ記憶とか、まあいろいろ他にもあるんですけれども、 特に知覚に関するものと感情体のもの、まあここにも書いてありましたね。小人の働きとして嬉しいとか怒ってくると、情の小人がわーわーわーって働くとここに渡してくるみたいな。でも感情っていうのはわりかし受動的になんか湧き起こってくるみたいな気がするので、あまり反論ポイントはないかと思うんですけども、一番多分私たちの中でってこうちょっと思ってしまう部分って、この地上位っていうふうにまとめておっしゃってるんですけど、この意の部分はここなんですよね。これがね、ちょっと納得がいかないかもしれないんですけど、それは私たちがちゃんと意と思ってやっているかのように錯覚させられているということがね、一番すごく驚きであり面白い部分かなと思うんですけれども、そのようになってるみたいなんですよね。で、脳の働きっていうもの、これも前の先生の図説の引用なんですけれども、もしその意識、まあ私っていう部分がもう最初からこれなんかね、川の支流と支流からこう下流にまあ情報がこうまとまって流れてるみたいな川の絵みたいなんですけれども、いろんな部分に関して全部を把握してこう指令を逆に出さなきゃいけないっていう私がいなきゃいけないとしたら、もう膨大な作業だしすごいことになっちゃうらしいんですけれども、意識、私っていうのは、まあ、前野先生のこの説を引用して考えていくと、まあいろいろな小人の動きがわーってあって、まとまってきた、もういろんな導き出されて支流からいろんな情報がまとまってきた下流のところにいて、ここの部分を見させてもらってる、しかも受動的に見させてもらってるというか受け取ってるだけっていう風に考えていった方がすごく楽というか理にかなっているというか、そういう仕組みになっているということらしいんですね。ここまで私たちがね、自分の意思で特に地上位の意の部分が自分がやってるって、自分が決めてやってると思ってたのに、実は本当にニューラルネットワークの各モジュールである小人さんたち、小人みたいに働いてくれるネットワーク、ここの部分の一生懸命働いてくれる、独立して働いてくれる小人さんたちが一生懸命働いてくれたまとめを受け取ってただけっていうのはかなり衝撃的で驚きですよね。